はい、沖縄シリーズ第3弾目ということで、今回はですね、ケンさんという方にお出になっていただきます。この方は三振を担いで世界中をバックパッカー旅行してですねで路上ライブとかゲストハウス泊まってはその演奏会をやってコミュニケーションを取ってたよなんていうね、そんな面白い方なんですけども、まあ、ちょっとどんな話が聞けますやら、今回も非常に楽しみにしてます。それではスタジオスモーキー始まります。改めましてこんにちは、スタジオスモーキーカルロスです。今回のゲストは、
はい、ケンです。よろしくお願いします。
お願いします。そしてダンテ先生とマスさんにも今回もお付き合いいただいてます。
よろしくお願いします。お願いします。
あのケンさん、そもそもですね、なんでその三振を担いで世界を巡ろうと思ったんですか。
そうですよね。
そこからちょっと行きたいんですけど、
は
い、
ですね、はいはい、いや、まあ、単純に誰も、はい、見たことないっていうか持ってないだろうな。ギターとかそのウクレレだったりジャンベだったりいろんな楽器持ってるやつらいっぱいいるんですけど、はいはい、三振持ってバックパッカーで回ってるやつは見たことないなっていう。
聞いたことないですね。
はいはいはい。でまあ単純にそれですね。
なるほどね。でそれはいつぐらいにスタートされたんですか。
ですね、はい、実は三振持ってバックパッカーの旅を始めたのはもう15年ぐらい前。
はいはいはい。
初めて海外行った時にすでに三振を持って旅をしていて。
そうなんですか。最初の時はどこのエリア。
タイですね。
あ、なるほど。
タイに20歳の時に1ヶ月前ですね、はいはいはい、三振を持ってタイを回って、
はいはいはい、で、まあ、あの許される場所でその、
まあ、ロジライブをやったりとか、はい、しながら、
タイ人 の三振への反応ってどうだった。
ですねこれがですね
すげえ素朴なゲーム疑問
なんですね意外と思ってる受けないってい
う。ああすごい。
受けないですか。
あんまり、そうなんですよね、あんまり関心がないっていうか多分なんですけど、ですね、音楽に対して、はあ、楽器に対してそこまで興味が、今にしてもらえないですよ、なんかそこまで興味がないんじゃないのかなっていうのが率直な、この楽器なんだろうって思う人がすごく限られてる。だから、あともう一個あるのは、タイで路上ミュージシャンって大体個人以外で仕事なんですよね。
あ、そうなんですか。
とっても社会的地位が低いので、多分最初全然怖いもの知らずなんでバンドやってたんですけど、多分周りからは変な日本人のホームレスが、
あ
日本帰るだけじゃなくて、多分これ稼いでやってんだろうなって思われてんじゃなかったかなって。
そっか、それはあるかもな。
なんか物乞いみたいな
人が、はいはい、
ね、
実際結構いますよね。
いますね。
なんか歌歌ったりしながら、
ね、
そう。だからあれと多分同じ括りにされてたんだと今でして思えば。
逆にそのタイっていうと欧米人も多いじゃないですか、
はい、
彼らの反応とかはどうだったん
ですか。意外とですね、
これもなかった。
ですね、路上で弾いてる分には、はい、そんなにないんですけど、やっぱり音楽好きな連中でたくさんいるんですよ、
ね、はいはいはい、
やっぱそういうやつらにはめちゃくちゃ受けがいいんです
よ、
ね、はい、何みたいな、そう見たことないです
けど、はいはい、
これ沖縄の三線中楽器だっていうので、
それどういう説明されるんですか。その沖縄の三線っていうその説明という
か、まあ、単純に沖縄のこの伝統的な楽器で三線はこの三本の線というのを意味すると、
うん、
まあ、でルーツは中国だけど、うん、沖縄のトラディショナルな伝統的な音楽を奏でる楽器だよって話をして、って感じで紹介してます、
ね、沖縄音楽ってその欧米の人っていうのは聞いたことないんですかね。
ですね、まあ、基本はないんですけど、はい、でもあの喜納昌吉の花ですよね、
はいはいはい
はい、花はあれ世界中でカバーされてるので、うんうんうん、花はみんな知ってます。結構知ってる人も多いですよ、タイでも、はい、あのロクマイハイクンっていうなんか、はい、全ての人の心に花をっていう意味でタイ語でカバーされて
る。あ、そうなんですか。
すごい。
で、まあ、英語版ももちろんあるし、韓国語版もあったりして、
はい、あ、韓国版もあるんだ。
はい、ありますね。本当世界中カバーされてるんで。
あ、そうなんですね。じゃあそれ弾けば、まあ、ある程度
分かってくれる人も多いですね。あと島田
の、はいはい
はいはい、昔のあのワールドカップかなんかの、うん、ブラジルのワールドカップの公式ソングかなんかになっていって、うん、ブラジあのアルゼンチンか、それで知ってる人とかは結構、
へえー、
ないですね。南米なんか行ったりすると日本語で、はい、その向こうでアルフレッド・カステロって人が日本語であえて島唄を向こうでカバーして歌ってて、それで知ってたりとかっていうことが結構あって、
面白いな、へ、
意外と知ってる人は知ってるっていう、ね、とか、まあ、びっくりしたのは、はい、あのラオスの、
はい、
あの
ラオス、
はい、ラオスのドンデッドっていう、はい、あのメコン川があるんですけど、はいはい、メコン川の中の中流域で、中州が4000個、この4000個の中州、ちっちゃい島がたくさんあるところがあって、でそこの中の島、デッド島という、はい、ドンデ島ですね、はい、デッドで、まあ、意味、あのまあ、その島があるんですけど、うんうん、ドンデッドというところがあって、そこに行ったときに、うんうん、まあ、バンガローにステイしたんですけど、はい、隣がアメリカ人のヒッピーで、ほうほうほう、ヒッピー夫婦で、ほう、で僕がその三振を出したら、あ、三振だって言って、知ってんのかって言ったら、そう、知ってる知ってるっつって、一緒にセッションしたことある
とか、
そう、でその人っていうのは実はあの世界のこのワールドフォークミュージックフェスティバルっていう、なんか世界規模のフォークミュージックとかに出てくるような、はい、結構伝説的な、その世界で有名なフォークミュージシャンで、でなんでやったかというと、はい、そのまさにキナショーキチのやってるバンドの、このチャンプルズ、キナショーキチとチャンプルズっていうバンドがあるんですけど、そのチャンプルズのギタリストの平井隆っていう人が、はいはいはい、そのドイツで行われたなんか2006年のこのワールドフォークミュージックフェスティバルで一緒にこの出てた出演者の中で最後みんなでセッションした時に一緒にやったんです。
はいはいはい、
すごいですよ、たまたま。
すごいな。
知ってたっていう、びっくりしましたね。
それはタイ方面が、まあ、初めて三振感じに行かれて、はいはい、その後どういうエリアに行かれたんですか。
あ、世界一周
一回りしたんですか。
あの、いや、初めて行った時はタイだけだったんですけど、はいはいはい、なんだかんだ、28の時から、はい、世界一周のバックパッカーの旅に行かれて、
それでスタートはどこから行ったんですか。
香港ですね。
香港から
、その当時香港で働いててですね、はいはいはいはい、香港スタートで、はい、最初にまずボルネオ島に行きまして、はいはいはい、
ボルネオか、
ボルネオに行ってマレーシアの、はい、でボルネオから、
じゃあまず香港スタートのマレーシア、ボルネオ、
そうですね、ボルネオ島で、はい、ボルネオ島からブルネイ経由でこのマレーシア、シンガポールですね、
はいはいはい、
でずっと北上してアジアを回って、はい、でインド、
はい、
でインド、あ、じゃあインド、ネパール、
はい、すげえ、
でトルコから中近東、はい、当時平和だったシリアとか
ですね、はいはい、
あの辺まだ全然戦争する前だったんで、でエジプト、はい、でエジプトからヨーロッパに入って、はいはい、でヨーロッパをちょっと回ってモロッコで、はい、一回日本にそこで資金が尽きて帰ってきまして、でまたちょっとお金を貯めて、はい、でまた東南アジアでしばらくダラダラした後にまたインド好きなんでインドに行って、で今度インドから一気に中米で、
はいはい、あ、中米行ったんだ、
はい、で中米でお金がまた尽きて、はいはい、で戻ってきてまたちょっと働いて今度南米回って終わりですね。
面白いですね。あのどうなんです、全部のエリアに三振持って言われたんですよね、
はいはい、
でちなみにその一番その三振に対して反応が良かったエリアってどの辺ですか。
あ、どうでしょうね、
はい、いろんなところで多分演奏されたと思うんですけど、
そうですね、はい、意外とまあフランスかもしれない
ですね。フランス、
フランスかもしれないですね、受けが良かったのは。
フランスですか。なんかすげえ意外な感じがします。
南米っぽいかな。
そうフランスが一番受け良かったんです。
そうです、意外とフランスでしたね。なんかそのフランスはですね、まあ、飲み屋街っていうか、
はいはい、
名前、鳥の名前忘れちゃったんですけど、そのバーがいっぱいある通りがあって、はい、そこで路上ライブをやってたんですけど、はい、意外と立ち止まって聞いてくれる人が、はいはい、他の国
に
比べても多いなって印象で、
それは捉え方としてはいわゆるエスニックな何かっていうのか、それとも日本の文化として捉えると どっちなんですか。
いや、単純にでもやっぱ音楽好きなんじゃないのかなっていう。
そっかそっかそっか、なるほど。
なんかそんな感じの印象でしたね。
南米とか行くと、例えばあのブラジルなんかは、はい、まあ、昔ほら沖縄から結構移民が行ったりしてましたでしょ。そうすると、まあ、三振の、まあ、音というか音色というか沖縄の音楽って結構馴染みあるのかな。
いや、やれば多分いいと思うんですけど、まずブラジルは行ってないの、はい、
そうなんですよ
、はい、それなのと、はいはい、あと、まあ、夜治安悪すぎて路上で行きたいんで、
そもそもね、
そもそも路上で
行きたいんで、そっかそっかそっか
そうなんですよ。
治安が良くないと路上ライブできないですよね。
そうですね、ちょっとやる勇気はなかった
んですけど。ヨーロッパもフランスも行かれ、まあ、いろんなところ行かれたと思うんですけど、はい、他はどういうところが良かったですか？反応
意外とインドです
ね。インド、
あのインドはライブっていうよりも例えばこのガンジス川のほとりとか、はい、あとまあいろんなビーチだったりとかで弾いてると、うん、まあ、いろんなやつらが寄ってきて、うん、まあ、そのいろんな国の連中がそれ何つって聞いてきたりとか、うん、楽器持ってるやつらがなんか楽器持ってきてくれて、うん、そこでセッションしたりとか、うん、あとインド人も結構その楽器を演奏する人が結構いるんですけど、まあ、そうなのかな、なんか、
あ、でも、あー、カーストで
いいのか。そう、カーストで、はい、そうで、簡単なサランギっていうバイオリンみたいな楽器とか、はい、いろんな楽器があって、はい、でそれを、うん、演奏する連中とかがやってきて一緒にやったりとか、
あ、セッションみたいな、
セッションとかですね、なかなか
面白いですね。
面白かったですね。で、そういった意味ではモロッコが結構すごいコアだったなって思って、はい、あのモロッコのメルズーカっていう砂漠の村があって、はい、そこに2週間ぐらいいたんですけど、はいはい、でそこでたまたまなんですけど、はい、すごいミュージシャンがいて、はい、日本にも来たことがあるっていう、なんかモロッコ人のプロミュージシャンが、はい、その宿の近くでたまたま住んでて、
たまたま
住んでた、住んでた、住んで
た、フォークのなんか有名な人とか、
たまたまがすごいな、
たまたまってこれもなんか運命っていうか、
で
も
や
っ
ぱ引き寄せてるんじゃない
ですか。楽器持ってるってやっぱ楽器の音を聞くとみんな集まりたくなってくるんで、そうなんですよね。
なるほどね。
そうで、なんかそいつとかは初めて三振を見たらしいんですけど、三振ってまあこのギターみたいに弦を弾くじゃないですか。でその彼はまあいろんな楽器、ギターも弾くし太鼓も叩くしピアノもできると、で向こうの民族楽器もできるっていう、まあ、マルチミュージシャン、マルチプレイヤーなんですけど、そいつは三振を見て、こうなんていうんですかね、こうまずこうしばらくこういろんな角度からこう眺めたり弾いたり叩いたりして、ふーん分かったみたいな感じで、何しでかすのかなと思ったら、おもむろにこう膝に三振があったらこう横向きに置いてですね、弦とこの三振のこう太鼓の部分なんか空洞になってる、太鼓みたいな、その胴体の部分がこの空洞になって太鼓みたいな音が出るんですよ、叩くと。その弦を叩きながらこの右手でその太鼓になってるところを叩いて、この叩く位置で音程を変えたりしながらですね、なんていうんですかね、メロディーとパーカッション同時にやるみたいな、なんかすごいわけのわかんないことをやってのみて、
すごいな、
あれは天才だなと思いましたね、本当に。その打楽として演奏する、
はい、しながら弦楽器ですから、
弦楽器弾くわけじゃない、全部
叩
くんですよ。そのスラッピングって、まあ、はいはい、弦楽器演奏法があるんですけど、はいはい、そのスラッピングとこの太鼓を叩くのを駆使しながら、わけが分かんないけど、天才って本当にいるなって思いましたね。
それなんであっという間にこうやらかしてくれた、
そう、あっという間にこう 2,3 分回転目がでくるんです
けど、
突然始めて、
すげえな、
恐ろしいなって、世の中にはし、ね、知られざる天才さん、本当にいっぱいいるもんだなって、
ね、ギターもやられるんだったらね、やっぱり形的に、はい、まあ、ギターの弾くんだろうなって思いそうなところを、
そこで行くんだみたいな、
確かに
結局でも初めてね、ギターも見たこともなく、初めてだったらなんとなくなんかいろいろ探すのが分かるんですけど、
すごいっすね、
びっくりしました、
僕はあの圭さんにね、ちょっとあのここに来るまでにゲストハウスでしたっけね、
はい、
あれどこのゲストハウス、
あれインド
でしたっけ、はい、ゲストハウス、泊まってるゲストハウスで演奏をなんかされてたビデオを見せてもらったんですけど、はいはい、見ました最初、こう島唄かなんかだったん
ですよね、あ、それは違う、それはミラノだ、ミラノの
イタリアですよね、
イタリアのミラノ の、はい、あのデザイン学校ですね、
はいはいはいはい、
今のデザイン関係の大学のパーティーに呼ばれていて、
なんで呼ばれたんですか、たまたま
友達が、はい、ミラノに住んでて、そう、もともと時計デザイナーだった友達がもっとデザインの勉強するって言って、はい、ミラノに住んでて、はい、まあ、その彼に泊めてもらった時に、そう、学校でパーティーがあるから演奏しようって言われて、
はいはいはい、なんかアウトドアパーティーみたいな、
そうですよね、
はいはいはい、で最初ね引き出した頃って反応はちょっと僕見たら嘘かったんですよ、なんとなく、でそこからね、引き出してきたの島唄
の歌ですね、はい、
でなんか盛り上がってきちゃってて、で最後なんかすごかったですね、
そうですね、
なんかスタンディングオベレーションじゃないけど、
すごかった、
すごいかっこいいなと思って、はい、
やっぱあれがでも音楽の醍醐味である魅力なのかなって思いますね、
そうですよね、
やっぱ聞いたことのない楽器、音楽っていうのは そう
興味そそりますよね。
意外と、うん、なんか反応って最初はみんな、僕もなんか最初イメージしてたのは、うん、これ何みたいな感じで、うん、もっと受けるのかなと思ったら、うん、最初受けないんですよね、はい、なんですけどやっぱだんだんやってるうちになんか、
はいはいはい、
多分言葉とか全然全く通じないんですけど、うん、でもだんだんなんか乗ってくるっていうか伝わってくるっていうか、はい、これはどこ行っても同じだったんで面白いなっていうふうに思いましたね。
あとヨーロッパで言うと、あとスペインとか、はい、
スペインとあとポルトガルと、はい、あとイタリア、フランス、はい、ポルトガル、スペインですね、は
い、スペインなんかどうな
の？あ、ランブラス通りっていうところでやったんですけど、はい、まあ、そんなそこそこでしたね。
そうですか、
スペインはぶっちゃけそれどころじゃなかったんで、
あ、本当にいろいろあったんだ。
スペインであの、はい、偽物の警官詐欺にあってですね、僕ほぼもんなしになっちゃって、
何ですか、面白い。何
すか。いや、あのミラノ の、そう、偽物の警官がいるんですよ、はい、そう、詐欺、有名詐欺があって、で普段絶対相手にしないんですよ、本当に全部総無視するんですけど、
はい、
たまたまその時ミラノから長距離バスで十何時間かけて、うんうん、バルセロナに着いて、で宿探ししてる時に、はい、その警官が荷物チェックやってるって言われて、うんうん、で、まあ、いろいろ、で、お前偽物、もう偽物なんです、明らかに、うんうん、偽物だべっつって、嫌だよ、なんでお前にやんなきゃいけねえんだよって言ったんですけど、うんうん、いいから出せって言って、ここで一悶着してたんですけど、はい、だんだんやっぱ疲れてて、面倒くさくなってきたんですよね。はい、
もう面倒くさくな
って、そう、なんかもう荷物も背負ってるし、どうせ断ってもついてくるから、
はいはい、
もう面倒くさいから、じゃあ見たきゃ見ろよって言って、見せちゃったんですよ、
荷物を。
で、ドラッグチェックになってるから、お前財布の中見せるって嫌だよって言ったんですけど、まあ、もう見てりゃ、もうちゃんと、ね、たぶん見てりゃ、金なら盗まれないなと思って、見せたわけなんですよ、ね、
はいはい。
で、手元をちゃんと見てたんですけど、見せた、まあ、僕が見てたんですけど、
はいはい、
この財布が返ってきたらですね、はい、お金、で、その時チェックしたら大丈夫だったんですけど、この、で、まあ、そこで一回、まあ、もう別れてバイバイって、はいはい、バイバイしたんですけど、はい、ちょっと気になってもう一回財布見直したら、うん、お金がすげえごっそり200円ぐらいかな、でもうほとんど抜き取られてて、ね、そう500ユーロ600ユーロぐらいかな、なんか抜き取られてて、ほぼもんなしになっちゃって、
いつもは
いつに、全くわかんない、もう
一度安心させての後っていうことですよね。
いつ抜き取ったか全
くわかんない、返さなきゃあったんですよね。
いや、あった気がしたかもしれないです、手品のように。
でもそう思わせてるって、
そういう偽警官がいるんかね。
あ、いますね、世界中にいるみたいですけど、ただ今まで似たようなものが何回もあったんですよ、そう無視してて。でもその時は本当になんかたまたまっていうか、向こうもでも狙ってんだと思います、疲れてそうで、そ
う、
で手にあのカメラの三脚持ってたんで、叩き殺してやろうと思ってで、もう振り返って追っかけていったんですけど、多分グレになってるやつがいて、なんかもう車かなんかに逃げちゃったので。
それはスペインの思い出なんです
。そう
それは大変だわ。
で、まあそういうところじゃなかったので、で、言いつつも、まあそうですね、その残った200ユーロで、はい、とりあえず100ユーロを使って、うん、あの牛追い祭りに行きまして、
おお、
気合で後ろ祭りに行って3日間野宿して
すごい
しかもそこで荷物盗まれちゃって、
野宿して
まあ、あのメインの荷物はその時たまたま取れた宿に置いてあったんでよかったんですけど、そのサブバッグに寝袋と靴とかいろいろ持ってて、でその読みの荷物全部盗まれちゃって、
あ、
そうですよ
ね、スペインあんまり興味ないですね。
いや、でもそれでも好きですよ。
お
あ、でもそれは僕が悪いんで感じ
て、
あ、そうだ、スペインって水とワインとビールの値段一緒なんですよ。
へ
え、アホらしいから朝からビールばっか飲んでるんです
よ、ね、うん、飲みます
ね。でそしたらあの夕方、あの夜この11時ぐらいになると花火やるんですよ、
ね、はいはいはい、
であの広場があってそこでみんなで花火入れるんですよ、うん、であのいろんな国の連中と一緒にこう酒飲みながら花火でええって言ったら荷物なくなってて
それやばいっすね。
そうで標高、そのパンプローナーってマスであるんですけど、はい、その標高 1500m あるんですよ、
はいはいはいはい、
夏場なんですけど寒いんですよ。寝袋なんてつらいんですよ、
はいはいはい、
で、あの
いやいや寝袋ってそれ野宿
野宿なんでそまずそこも野宿なんですよ。で寝袋ないと本当寝れないんですけど、でどうしたかっていうと段ボールを敷いて、あのホームレスに新聞紙を体に巻いて中に入れて、
タフですな。
あったかいんですよね。
検査はタフだな。
しかも靴もその時盗まれちゃったんですよね。で牛追い祭り、あ、サンダル持ってたんですよ。で、はい、牛追い祭り行って牛と走る時って絶対靴じゃないとダメなんですよ、はいはいはい、で靴が盗まれちゃったから 走れないと思って、もうすげえ、それが一番ショックで、もう何しに来たんだろうと思ったんですよね。で、まあ、とりあえず、もうしょうがないから寝たんですよ。で、僕ですね、本当に神の存在、僕はちょっと思った、ちょっと信じたんですけど、寝て起きたら、僕の足元にですよ、今まで見たことないレベルの、ポロポロの汚いニューバランスが揃えられてる。はけと言わんばかり、誰のものかもわからない、本当にボロボロのニューバランスが足元に置いてあって、よくわかんないけど、これは俺、神からの支えなんだと思って、
それ履いた。
履いて走りました。
この裸足と分かって、誰かが置いてくれたってことになる
んでしょうね。わかんないですよ、本当に奇跡が起こりましたね。
すごい。
で、走ってたら今度、後ろに追っかけられてる最中に、腕時計がすっぽ抜けて、腕時計が出ちゃったんですけど。
でもチャラどころじゃないですね。
そうなんですね。だから、ひどい、なかなかひどい。
それでもなんか嫌いじゃないよ。
嫌いじゃないですね。
すごい。す
ごい。ちなみにいろんなところに回ってて、はい、なんか危ない目にあったこと、他に何かありますか？
いや、全くそれが意外とないんですよ。
ないんです
か？意外とないです。
安全じゃあ、
そう
です
ね。そうですよ、ビビリなんで。
いやいやいや、ビビリですよ。
ビビリならない。
今の経験
を。戻るとかできない
です。すぐ帰ってくるぐらい。
そうなんです。
まあ、トルコでクラブに行った時に、はい、
トルコでクラブに行
った、そう、ちょっと絡まれた相手が
一服もらいましたか？
いや、じゃなくて、なんですかね、一緒に何人かで行ったんですけど、女の子が一人なんかトルコ人に絡まれてて、はいはい、ちょっと危ねえなと思って、はい、もうやめろよって言って、あ、まあ、止めに行ったんですよね、はい、で、まあ、止めたまで良かったんですけど、そいつよく観察したら首すげえ太いんですよね。多分軍人なんですよ。あ、これ絶対勝てねえなと思って。
それ見ないで行っちゃったんだ。
そう。いやでもまあね、やっぱ危ないじゃないですか。
まあまあまあまあね。
で、どうしようかなって思って、これ絶対勝てないなと思って、なんかそしたらこう、まあ、僕がいたら、僕の正面が入り口なんですよね。はいはい、でそいつが正面入り口側の方に立ってて、僕がこうやってチラッチラってこれ見て、お前何見てんだって言われて。ポリスって言って、そいつがバッと振り返った瞬間に
すごい
逃げるな勝ちですから
ね。もうね、ちょっともうね、戦って勝てないんだったら逃げるしかないじゃないですか。
それしかない、確かに。
素晴らしい切り替え。
逆にいろんなとこ回ってて一番良かったところってどこですか？ここが一番良かった。
何ですかね、
国、場所
一番面白いって視点で言えば、
もちろんもちろん
断トツインドですね。
インドいいっすか？
インド、僕はインド大好きです。
我がスモーキーのメンバーで、はい、アッシュさんという方が、
はい、
アッシュ史上最悪の旅だったのはインドだっていう。
最悪で最低で最高に面白いですね。
お
あのラバーヘイトですね、本当に
すごいな。それは最悪だからこそ楽しいっていう感じですか？
そうですね、まあ、ネタに困らないですね。突っ立ってるだけで事件が起きるんで事件が向こうからやってくるんで
例えば一番インパクトが大きかったのってどういうことがありました？まあ、いっぱいあったんでしょうけど。
そうですね、
もうとにかくインドの旅といえばこれが一番やばかったっていうのは何か
知ってた？着いた初日が結構インドの洗礼的なもの。初日ですね、
はい。
まあ、事前に聞いたんでタクシーで来られたらそんなのもう全然意にも返してなかったんですけど、
うん、
もうていうかもうその前にもう東南アジアとかいっぱい回ってたんで全然行くとも思わなかったんですよ、まあ、こんなもんかなぐらいしか思わなかったんですけど、バスに乗ってちょっと遠出をしたんですよね、うん、とあるお寺を見に行って、駅がタクシーに行ったんだで帰りバスに乗って、ローカルバスに乗ってそこから帰ってきたんですけど、バスの一番後ろにいて、で僕と日本人ともう一人何人だったか、うん、3人で、まあ、旅行者に座ってたんですけど、うん、僕の隣にインド人が座ったんですよ、男2人。で、その時テンガロンハットかぶってて、麦わらの。で、その横のインド人が、おめえ、いい帽子かぶってんな、つって、いいだろ、つって、見せて、つって、いい帽子見せてやったんですよ。いいな、つって、俺にプレゼントしてくれって言ったんですよね。で、アホがふざけんな、つって、じゃあいいよ。で、まあ、その時まだまだ全然余裕があったんで、嫌だよ、つって、じゃあ100ドルだったら譲ってやるよって言って。いいよちょうだいよとか嫌だっつってんじゃんっつって返してもらって、うん、分かったじゃあ帽子はいらないっつって、うん、その代わりキスミって言われて、
うん、
はぁ、あ、みたいな
意外だ、
なんすかそれ、
ゲイなんじゃないですかね、うん、キスミって言われてすげえ超積極的に今度プリーズキスミプリーズって言ってここでいいから、おでこでいいからみたいな感じで、おでこでいいから、バカじゃねえかみたいな
意味が全く分かんない。 すごいな。
そうなんですよ、もう抱きついてきてキスミキスミって言ってきて
君の教室にびっくりですよ
ノーって言って断ってたらバスが止まって、はい、そしたらその車掌がこうつかつかっと歩いてきて、でそいつの首根っこを捕まえてバスの入り口から外にプッて出てきて
大丈夫なんですかそれで。
はい、でそれで、でそしたら周りのインド人がこう、はい、僕にですね、ソーリーソーリーって謝ってくれたんですよ。インド人からソーリーって言葉を聞いたのはもう後にも先にもそれだったんです
インド人謝らないですか。
謝らないですね。
言いますよ、謝らないって言いますよ、ね、
謝らないですか、インド人って。
インド人限らず謝らないと思います、なんかアジアの人。
いや謝るくらいの
中国人は謝んない
謝んないですね。いやインド人も負けてないと謝んないですね、あいつらも。
いや理屈っぽいのはインド人だって僕のイメージがあるんですけど、なんやかんやとこう、
いや理屈っぽいかって言われたら、
そうなんです
か、なんか次元が違う気がしますね
次元が違うか、
なんか星が違う。
ああそっかそっかそっかそっか。
例えばなんですけど、
はい、
これ2回目にインド行った時に、はいはい、コルカタって街でちょっと一度真ん中 で、でそう洪水になっちゃって、そうで、まあ、膝までジャブジャブ浸かりながら
すごい、
そういろんなものを買いに、なんか飯食いに行ったりしてたんですよね、で、あのチャレの軒先で、インド人のじいさまと喋ってて、インドの軒ってすごいねって言って、そうで昔はそのじいさまが、まあ、すごいけど昔はもっとすごかったんだって言って、そうなんだよね、昔は胸まで水が来たって言って、でも今はこの州知事が変わって再開発も進んで、でそれだからちょっとマシになったんだよって。そうなんだ、
でも北
まで なんですよ、ね、
それでも
で、まあ、そういう結構真面目な政治的な話かなと。でももう一つ大きな理由があるって言って、はい、何って言ったら、昔の神様は雨が好きだった、でも今の神様はそこまで雨が好きじゃないんですよ
くだらない神様の機
嫌そうなんだみたいな
それを何ですか、真顔で
話す、真顔で話すんですよ。
それを2つ
面白いね、
理由2つ。
そんなこと言うんだ。
そうなんですよ、神様の世界と人間の世界がとても近い、はい、あ
なるほどね、すごいな。
そう
です
よ、なんかそういうなんかその星が違うと思います。インドって星だと思
います。星が違うんだ。
星が違う、星が違う、インドって星だと思います。
国で星ですか、
星レベル、星です、もう星レベルです。
国を超えてるわけですか。
星だと思いますね、あれは。
こんなすごいな、
すごいインドに興味が持ってました
。面白いですよ。だからでも本当にいろいろなんですけど、例えばそのこの間アシさんの話、このバスの話があったじゃないですか、肘掛けの問題とか、あれって僕も最初すごいイライラしたし、なんでかなと思ったんですけど、はい、これはまあ人に聞いた話なんで実際本当かどこまでのことか分かんないんですけど、インドの教育ってこの人に迷惑をかけられるのが当たり前って、人はもうそういう生き物だから、人に迷惑をかけてかけられ生きていくものだから、それが人間のカルマだと。だから自分も迷惑かけてもいいけど、その代わり人から迷惑かけられたらそれ許しなさいっていうふうに。なるほど、それに教えられちゃってる。だからあんだけ通常しいんだっていう。
なるほどね、なんか
教育とは全然違いますね。
おなるほどね。
っていうことはイコール自分たちも同じことしていいんだなっていう。
日本人と最もなんか相入れない。
そうなんですよ、正反対の教育を、ね、
日常の人に迷惑をかけるな、でもしそういう人がいた場合はね、また、ね、だからといって揉めたりしないようにとかっていう、真逆なかけたらいいっていう。
もういいんだよ、それ受け入れてしまって、人間はそういう生き物だと。
なんか面倒くさいですね。
面倒くさいですね。いろいろ面倒くさいです、ね。
単純になんか面倒くさい。
いやなんかいろんなことに怒ってると疲れちゃうんですよ。
いやそうだ、じゃあいちいち怒ってらんないっていう。
まあそうですね。って言っても本当にいろいろ怒らなきゃいけない場面多々あるんですけど。
何か怒ってます。
でも実際怒ってなかった？
いちいち。怒りましたね。まあ、その明日の話と例えば関連付けるなら、バスに乗ってて寝台バス、スリッパバスでこの真横に寝られるバスに乗ったんですよ。で僕まずアッパーで来て、この2階建てになっててアッパー取ったはずなのに、なぜかこの下の方に案内されて、で僕のチケットのところには知らないおばちゃんが座ってるんですよおめえ誰だっつって俺のチケットそこだっつって、いや私はここだって言って、で車掌に聞いたらおめえは下だって言われて、まあ、意味が分かんないじゃないですか、
あるのに、
うん、チケットメッセージもダメなんですか。
おめえはここだって言われて、
はあ、
意味分かんない。
マジか。
でも多分ですよ、 予想ですけど、はい、多分女性を基本的に上にするっていう意味だと思うと、下危ないからっていう、はいはいはい、まあ、そこは多分そうじゃないかなと思って、はい、まあ、ちょっと納得したんですよ、はい、まあ、しょうがねえかでは、は
い
は
い、説明欲しい、
うん、何の説明もないですけど、そういうもんじゃないかな、で見たらやっぱ実際女性が多かったんで、やっぱそうじゃないかなと納得して、まあ、そこは OK です。
なるほど。
で、まあ、バス、まあ、乗ってこう寝てるじゃないですか、まあ、人がどんどん乗ってくるんですけど、僕が寝てるスペースを気づいたら、はいはい、こう頭からっていう、あの、何ですかね、胴体のこう、はい、要するに首より下、はい、まあ、主にこの足元を中心にして、はい、人が自分の専用スペースであるこの、ね、ベッドシートというかシートにまず足元に3人座ってるんですよ、はい、僕以外の人間が僕のスペースにまず3人腰掛けてるんですよ、はい、こう寝てる僕の横の半血状態で3人座ってて、はい、頭のところにもう1人で、その僕の顔の上にケツがあるんですよね。
意味わかんない。
意味わかんないじゃないですか。
それはなぜ？
インドだから。
で、インドだから。
で、そう。さすがにちょっとイライラするじゃないですか。はい、でイラッとして、おめえら何なんだと思って、もう蹴散らそうと思って起きたら、はいはい、もう通路にびっしり人がいて。
ああ。そっか。
もう限界まで人を詰め込んでて。
なるほど。
はい、
ちょっと隙間があれば腰掛けようっていう、
だこいつらにどっか行けるってどっか行くスペースがないんで、
ないんです、
まあ、しょうがない、しょうがないっていう
ことですけど、しょうがないことはないけどしょうがないですね、
うん、でもそういうもん
な
んです
。すごいな。
で、まあ、走ってるじゃないですか、はい、で僕寝てたら急にちょんちょんってなんかこの肩のあたり叩かれて、ふと目を開けたら、その僕の頭のところに座ってた、まあ、多分14、15歳ぐらいの少年なんですけど、僕の方を見下ろして、なんかこう手元に、口を手元に持っていって、何ですか、なんか食べるみたいな動作をしてるんですよ。僕てっきりなんか食い物くれて言ってるのかと思って、おめえなんてずうずうしいやつだと思ってたら、違ったんですよね。こうやってやってたと思ったら、何っつって超嫌そうな顔したら、突然僕のこのですね、この上をこう乗り、窓が左側にあって、右側に座ったんですけど、そのお兄ちゃんがこう僕の上をこうですね、急にこう乗り越えて窓の外にこの顔を出して、
食べるじゃなくて、
僕は人がゲロを吐く姿をこう真下から見上げるっていう、
なかなかないっていう、
すごく珍しい経験をしまして、
ちょっとあのね、強烈すぎて言葉ないっすわ。マジっすか。
マジっす、マジっすよ。それはさすがにすげえなと思いましたね。
すごいな。14号のあんちゃんのゲロ
を、ゲロを、ゲロを、ゲロを吐く姿を真下から見上げるっていう。
ありえないですね。
ありえないですね。
いやー、それでもインドの本当にごくごく末端のことなんですよね、きっとそれって、
はい、多分おそらく日常茶飯事だよね。
それでももう一回インド行きたいと思います。
行きたい
です
ね。
行きたいんだ。
行きたい。やっぱでも人間の全てがある。
ああ、
うん。
いいところも悪いところも。
そう。もう全てがあるですね。全ての階層、全ての感情、生と死、全てがある。
インドに行ったら世界が変わるってよく聞くんですけど、本当にそんな感じですか？
人生観は別に変わったと思わないんですけど、でも単純にやっぱりいて退屈しない。あと一個悟ったことあります、インドで。はい、はい。これはですね、まあ、有名なバラナシっていう聖地ですよね、はいはいはい、ガンジス川があって、はい、その火葬場があるんですけど、そのマニカルニカガートっていう、はい、有名な、一番有名な火葬場があって、
は
い、
バラナシ？
そう、バラナシのマニカルニカガートっていう有名な火葬場で、はいはい、人が焼けるのか、まあ、見れるって言い方ですけど、はい
は
い、
まあ、
普通に、そう、普通にまあ見えるんで、はい、まあ、それをこの人が焼けるところをこう、まあ、なんですかね、うん、この中腰で見てるわけですよ、ずっと。で、まあ、本当に人がその薪がくべられてその上に死体を置いて、でそれで本当に普通に火葬するんですよね。でなんか見てたらですね、匂いがするんですけど、何の匂いがする、焼肉の匂いがするんですよね。
ああ、強烈だな。
焼肉の匂いして、いやでもその時悟ったな、俺も死んだら焼肉だなって思って。
いやいや、まあ、まあそうですよね。そう、
牛豚と大して変わんないなと思って、なんか、
そうです
ね、ただそれだけなんですけど、なんか別に、ね、なんですかね、
そっか、
特別なもんなんじゃないんだなっていう、なんか人間っていう生き物もだし、人が死ぬってこともだけど、そんな大したことないなっていうふうに、なんか、
なるほどな。それはでもある意味真理ですね。
そう、絶対的真理だなと思って、でその後、まあ、日本に帰って歯医者に行った時に歯茎をレーザー治療したら、やっぱり焼肉の匂いがしたんで、それが焼肉だったなって。
なるほどな。そういう見方ができるようになるのが はい、インドですね。
インドですね。なんか真面目に捉えすぎると結構辛いので、うん、なんですかね、この第三者的な視点をちょっと斜め上、うん、自分のこの斜め上あたりに置いておいて、うん、今こんなシチュエーション、こんな目に合わされてる俺、美味しいと思ってるといいなと思って
感じ
です。
なるほど。
なるほど。ちょっと僕の職業もそこ、そういう感じです。
あ、
客観的視点で、あ、こんなもんだよねって思わないとやっていけない。えって、ね、行動したことに対していちいち言ってる場合では生きていけないし、やっていけない。
まあでも何でもそうかもしれないですよね。ちょっと客観的に自分見た方がいいよって
思
います
、ね。まあ、入りギターしかないと思ってたから
、ね、
そうですね。子供もそうですけど、入りギターしかないから
1週間何事もない日はないですからね。1日でも何かできることあります。確かに。
次にどっか三振担いで行ってみたいなって場所あります？これまで行ったことない場所。
アフリカですね、やっぱりアフリカ。
アフリカか。
そう、みんな、あの、アフリカでも本当にブラックアフリカ、ケニア、はい、タンザニア、はいはいはい、南アフリカ、共和
国とか。ああ、うん、いいかもしんないな。すごいな、でも。
人の起源、あともっと、なんですかね、音楽ってことに関しては、なんかもっと DNA に語りかけるような、もっと原始的な音楽っていうか。
でもそれってアフリカ音楽もそうなんだ。
だからそう、きっとそうだと思うんで、それを聞きに行きたいし、もし願わくば一緒にセッションしてみたいなと思うし、
いいかもしれないですね。そうやな。
と同時にその音楽ってことで言えば、ポリネシアの方もちょっと行ってみたいなっていう。
あの、なんかね、インドネシアでしたっけ、あの、はい、ケチャ。
あ、ケチャ、そうですね。
ああいう感じの。
あ、そうです。あれも気になりますけど、でもケチャはまだ結構ここ100年ぐらいの近代音楽なんで、
そうなんです
ね。フランス人が確立させた。
そうなんですか。
へえ。だってもっと。なんですかね、この太平洋を航海してきた、旅してきた人々との音楽っていうのがやっぱあって、ところどころ残ってるんですよ、フィリピンの音楽だったりとか、あとその台湾のアミ族っていうこの間に、はい、人気の人たちに伝わる音楽とか、完全になんかアジアのものではないんですよね、そう、なんかもっと南の方に隠れてルーツがあるんじゃないのかなって音楽が残ってて。
どのあたりで答えてるんですか？
ルーツとか。いや、多分ですよ。これは僕の
思ったところ で。思った
ところで。多分そのポリネシアの方ですよね。あっちの方なんとか、あとなんですか、もうサモアとか多分あっちなんじゃないのかなっていう。で、例えば信仰する、あ、神様じゃない、なんですかね、その民族衣装だったりとかも、なんか違うんですよ。アジア文化圏とかとその違ったりとか。実は日本にもちょっと残ってて、僕、今、もう一個興味あるのは、その、トカラ列島。
トカラ列島、はいはい。
トカラ列島のお祭りが実はすごいんですよ、はい、なんかお祭りにその、まあ、神様が登場するんですけど、うんうん、その登場してくる神様も日本の神様じゃないんですよね。でアジアの神様
っ
ていうか、もう完全になんかどっか南方系のすごいのが出てくるんです。沖縄にも似たようなのがいるんですけど、もっとぶっ飛んでるっていうか、沖縄もね、あれですよね、赤股黒股とかとか、なんかすごい、もう、ま
あ、
僕らの日本人の一般的な感覚すると驚くような神様がいるんですけど、もっとすごいのがいるんですよね。そう、
面白いですね。
なんかそういう、で、なんかこれは僕の個人的な思いなんですけど、多分僕の前世っていうか DNA というか、多分本当にルーツっていうのは多分自分ですよ、勝手にこのでも南方系にあるんじゃないのかなと思ってて、でも実際そういうのが聞いてると、なんかすごい心揺さぶられるものがあるんで、なんかよりもっと深い音を知りたいなって、
ね、それを聞きたいのと、
は
い、
そうですね。
あ、面白いですね。でもなんか行けたらいいですね。楽しそうですね。
行きたいですね。
ねえ、本当羨ましいね。でもなんか楽器ができるとそういう、ね、言葉じゃない何かがこ
う、そういう
ものがあるから、
うん、
あ、面白いですね。ちょっとね、またいろいろ聞きたいことは実はいっぱいあるんですけどもね、はいはい、ちょっと時間も限りがありますので、またちょっとなんか、
はい、
もしネタがあったらぜひ聞かせてくださいね、
はい、よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
アッシュのマイトラベルヒストリ
ー。どうも、アッシュです。
どうも。
じゃあトラベルヒストリーとして、はい、
これからですね。明日なんかちょっと今疲れてる、
ちょっといろいろちょっとあの個人的にあのショックなことがあったんですけど、はい、ですね、まあ、コーナーも出してもらえるということで、はい、ちょっとドライブで共有したんですけど、はい、こんなネタいかがっていうのを、まあ、パッと15本ぐらい今上げたドライブがあるんですけどね、はいはい、ただあの今回 カルロスさんからもらった名としては、はい、あの初心者の人が海外に行きたくなるような、はい、あの初心者のための海外指南みたいなものをちょっとやってくれっていう話をもらってた
ので、お願いします。
で、ブログとかでも話したと思うんですけど、まあ、あの海外に行く時のその飛行機は、うん、僕のおすすめとしてはもうとにかく、うん、あのなるべく、うん、あのあっちに行っていたい、うんうんうん、そういうため の, その、時間割が取れる飛行機を選んでくれっていうことで、まあ、ご推薦としては推薦としてはその、羽田を出る TG661、うんうん、まあ、12時20分に出て、はいはい、向こうの5時ぐらいにタイに着いて、はいはいはい、でそこからまあ好きなところにも行けるし、うんうんうん、で帰りは、22時45分タイ発で、はいはいはい、日本時間朝に着きますので、
うん、朝6時ぐらい
ですか。そうですね、うん、でそのまま出勤してもいいと、はい、ということで、はい、まあ、この飛行機を選べばあの、まあ、可能な限り向こうに行けると、うんうんうん、で、まあ、例えばなんですけど本当に4泊5日ぐらいの休みしかない、うんうん、まあ、一般的に言うとやっぱそれぐらいなのかなと思うんです
よ、うん、そうですよ、
だから土日の他に3連休絡めて5連休にするっていうのが、まあ、まあまあサラリーマン の,、うん、あの平均的な休みなのかなと思うんです、は
い、あなたみたいにね2週間の30を取れますそんな感じじゃみんなね、
いやいやいや、
生活の中で
多くよ、いや、それもそれでまたちょっと別のコーナーで、はい、あの手前味噌になるんですけど、じゃあ、はい、休み取るにはどうすればいいのっていうようなコツもね、は
い、
ちょっと
聞き
たいとは思ってるんですけど、はい、今回は、はい、じゃあ、その TG661 ないし、まあ、いろいろなその、航空会社 の, その時間割を見た上でなるべくあっちに行ってくれ、うんうんうん、あっちに行く時間が長ければ長いほどその首都の空港から移動することができるわけじゃないですか、はい、っていうことを考えて、はい、その僕がいつも普段時間割を立てるときに使っているものを、うん、まあ、ご紹介しますと、まあ、一般的でも皆さんご存知だと思うんですけど、うん、フライチームってご存知だと思います。いろんな航空会社の時刻表がガッツンと載ってるサイトです、うん、もうあれ僕大好きで、もう見てるだけでもいいと思ってます、うん、あれとあとそのアビエーションワイヤーっていう、あの、う
ん、アビエーションワイヤー、
はい、はい、ですね、まあ、航空会社関連のニュースが、まあ、一箇所に集まっている
んですけどね、はい、
それも結構あの普段頻繁に見ていて、うん、好きで見ていて、うん、まあ、そっちのニュース専門になるんであまり関係ないかもしれないです、うん、まあ、予定立てたいなっていう時は、うん、そのフライチームなんですよ、うん、これはですね本当にあの電車マニアの人が時刻表とか覚えてたりする、うん、まあ、全く同じような意味合いで僕もずっと見てて、
質問があります、
はい、
そのフライチームと、はい、あとスカイスキャナーと、
はいはい、
は違うんですか。
スカイスキャナーって僕あんま使って
ない ん
ですよ。 あれって多分そこからチケットを買うためのものじゃないですか、ね、多分。
あ、そうです。
はい、そうですよね、
はい。フライチームは違う。
フライチームはあくまでも、はい、その航空会社 の, その空港の情報とか、はい、あと便名とあと時刻表とか、はい、そういうものなんですね。例えばなんですけど、はい、じゃあ東京バンコク、はい、航空券、航空券じゃなくて時刻表みたいなのでやると、はいはい、じゃあ東京、羽田とバンコクで飛んでる時間、うん、航空会社の時間がもう0時0分から23時59分
まで
流れてるんですよ。だから自分の中で一番都合のいい便を選べるんですよ。でだからそれで、まあ、東京バンコクだけではなくて、うんうん、じゃあ例えばその羽田ホーチミンでもいいですし、はいはい、成田ホーチミンでもいいですし、自分の取れる休みのタイミングに合わせて、うん、一番長く向こうに行ける。
なるほど。
で、まあ、一都市だけだったらまあ簡単だと思うんですけど、はい、そこからさらにもう一本乗り継いで移動したいっていうのがあとあるとするんです。そうすると、その空港でなるべく空港から市内に行かないで、その空港からすぐ乗り換えられるのが一番いいじゃないですか。だからそういうところでなるべく片道はその無駄のないような予定を聞いてます、うんうん、でそこで一番大事であの活躍しているのが、はい、まあ、僕の中でフライチーム。
なるほどね、
フライチーム、ね、
はい、
はい、めあのまあ、見るだけでも楽しいと思いますので、うんうん、まあ、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。
はい、
で活用できるようになれば、うん、ですね、スタジオスモーキーの一番最初の頃の方に僕はブログでちょっと寄稿させていただいたんですけど、エクセルでだいたい6時間か4時間単位で、はい、あの日のチャートみたいなものを作って、
うん、工程を作りなさい、
工程を作れば、はい、であればどこで寝りゃいいんだ、うんうんうん、どこが移動だからどこで寝りゃいいんだとか、ここからこの間は多分観光できるだろうっていうような、うんうんうん、そのカツカツのスケジュールを組んだとしても、うんうん、まあ、1日に全体像が見えるんで、まあ、それでやっちゃってもいいんじゃないのかなっていう感じなんですね。っていうところでできれば、まあ、バンコクとか一都市だけじゃなくて、まあ、例えばバンコクからチェンマイも行きますし、はい、 バンコクから、まあ、ちょっと伸ばしていけば、うん、例えばですけど、まあ、ホーチミンも行けるし、はい、まあまあ、チャンピオンに紹介した、うん、シェムリアップとかの移動も全然、うん、あの、
なるほどね、
それが本当に4泊5日の旅行でも全然
できると思うんですよ。
というところで、はい、まず自分の予定を立てるときに、はい、そのフライチームを使ってほしい、
はい、なるほど、はい、
これがですね、僕のとりあえず第、はい、まあ、1回目の話していきたいなと思ってます、はい、
でフライチームを使ってそのフライト時間をまあ調べて、はい、それをエクセルで落とし込んで、はい、で予定をまあ決めていけばいい、はい、そういうことですね。
これで必ずあのかな、これでその行ける範囲っていうのが絶対広がると思うので、うん、
で寝るのは飛行機の中で、
そうです、
深夜便で、
そうです、
これ基本ということです ね、
う
ですね、
もう深夜便であの出発するので、はい、その日は普通に働いてくださいシェッと働いてあの、まあ、ちょっと、まあ、残業しない程度に早めに帰ってもらって、うん、余裕を持って、で、まあ、夜の10時ぐらいまでに羽田に着きますよっていうようなやり方でいいかなと思います。
最近はでもどうなんですか、羽田もその、はい、深夜便へのアクセスって良くなってるんですかね。
深夜便の、
要するにあの、はい、以前ですとね、うん、例えばターミナル、はい、新宿とか渋谷からの羽田までのバスとかって、はい、結構便限られてたと思うんですけど、
はい、僕は京急を、まあ、結構使いやすい
タクシーで行くもんね、いつもね、羽田ま
で羽田まではタクシーで行かないですよ、さすがにさすがに行かないですけど、でもあの品川までって結構ポンって出れるじゃないですか、品川って結構、はい、その中心的な駅なん で、はい、で品川から20分ぐらいなん で、
そうです、ね、あれ京急って遅くまで走ってるんですか。
全然走
ってます。あ、本
当に。で、どれぐらいですかね、15分か何本か、はい、15分に1本ぐらいで、うん、あの羽田空港行きって出てるんで、
僕あれなんですよ、いつもね吉祥寺からあのバスなんですよね、うん、で吉祥寺発のバスってね確かね9時ぐらいなんですよ、うん、はい、でそれで終わりなんですよ、うん、あ、うん、でそれはもう国内線ないので、うん、吉祥寺から国際線までダイレクトなんですけど、うん、その後のバスって新宿まで行かないとダメなんですよね、うん、だからちょっとね、そうなんですよ、エリアに乗っちゃうとちょっと、はい、ね、深夜便ってなんか不便だなってありますよね、
う
ん、
まあ、バスに乗っちゃうと、うん、あのまあ、渋滞しない限りだと、もう一気に行けるんで、そうなイメージもあるんですけど、はい、とりあえず品川までっていう起点で考えたら、品川からは20分ですからね。
そっか、まあ、楽は楽ですよね。そうね、そう、なるほど。
なので、なるべく向こうに行きたい、うん、向こうの間に、休みの間、3泊、あ、違いますね、まあ、5連休の休みの中で、うんうん、なるべく向こうに行けるスケジュールを組むためには、フライチーム非常に重要です。
いいよと、はい、で昼間の時間を海外で過ごして、はい、で深夜は寝る時間に当てようと。
寝る時間、
これ基本ですよ、
はい、で帰りの便も深夜便というか、はい、まあ、夜便で帰ってきて朝着いて、まあ、勢いでそのまま出勤するっていうのが僕は一番
いいです。なるほど、いつもやってるもんね。
やってます。
エクストリーム出社。
エクストリーム、
海外から出社、は
い。いやでも結構できる環境に今ありますよね。羽田も今深夜にどんどん増えてるし、はい、また発着額も増えるんじゃないですかね、はい、あれね。
で僕はね、そのいろいろちょっとなんか他のニュースでも聞いたことあるんですけど、はい、海外から戻ってきて1日置いて、うん、いや、あの休みの最後の1日くらい家でリラックスしたいっていうような、うん、あのお考えもあるかと思うんですけど、1日置いてで次の日から出社ってなると、うん、この1日あの最後の1日にその日本国内での最後の1日ってすごい移るらしいんですって、
うん、ああそれは言えるな、
明日からかとか休み終わっちゃったなっていうのがあると思うんですけど、このエクストリーム出社パターンだと着くなりもうそのままもう行かないといけないので、
密になってる時間もないよと。
ないです、
ね、あ、それね、星さんも同じこと言ってた。
あ、そう、
星さんもあの時間に限らず、はい、まあ、成田と羽田も着いたらそのまま出社するんですよ、うん、で同じこと言ってましたよ。間空くと嫌になっちゃうから即切り替えるためにもう着いたら即仕事に行くとか言ってました、うん、やっぱりその辺はやっぱり歴戦の伝わるものはみんなそういうことを言いますね。
と、うん、いうところでこう長い休みを取るための、はい、次はそうですね、
分かりました、
みたいなものもちょっと含めて、
はい、
まあ、これはちょっと会社によっていろいろ違うかもしれないけど、うん、まあ、話していきたいなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。